くポッドキャスト始まります。
2020年2月7日タックポッドキャスト2第81回目の始まりです。今日はですね、今年で発売10周年、2010年の4月に発売された iPad のお話をしたいと思います。いや、 iPad ですね、2010年の1月の末にですね、スティーブ・ジョブスが発表したんですよね。ずっと噂はあったんです。大きいですね、でかい iPhone が出るんじゃないか、でかい iPhone が出るんじゃないかということで噂だったんですけれども、本当に出たんですよね。いやー、もう出た時は本当に衝撃でしたね。当時の写真とか見てみるとですね、やっぱり初代 iPad 買ってるんですよね。すぐにですね、4月に発売されて、確か5月には買ってたと思うんですけれども、品薄状態のところをどうにか予約して買ったというところだったと思うんですよね。まあ、ちょっともうだいぶ前の話で覚えていません。初代 iPad はですね、ストレージ容量が 16GB、32GB、64GB だったと思うんです。それで覚えてますか皆さん、初代 iPad ってカメラがなかったんですよ。でカメラがあったらいいのにねとかって言ってたのを私も思い出しますね。あれから10年経って iPad には今ね、4つのモデル、まあ4つというのか3つというのかちょっと難しいところですけれども、 iPad mini ですね、ちっちゃいやつですね。これは姫に先週も私ね、老眼やったら iPad mini いいじゃないって言われた、その iPad mini、 それと iPad、 これ安いやつですね。で iPad Air、 ちょっとね画面とか綺麗になってるやつですね。まあこれと iPad Air と iPad は一緒じゃないかと、 iPad と分類されることもあるんですけど、まあわざわざね分けた無印 iPad、 iPad Air と言い方、 Air って言い方するんですけどね、それと iPad Pro ですね。まあ、持ち運びに便利なのは iPad mini、 これ間違いないです。私も未だに使ってます。家の中でですね、持ち運ぶのに使ってます。そして iPad は本当に価格と性能の比率でいくとめちゃめちゃ安くていいですね。エアはまあまあそんなもんでしょうと。プロはお高いですが、フェイス ID がついてることが私には今大きいのかなとは思ってますね。 iPad どんなモデルがあったかっていうのをちょっとね、おさらいというかしていきたいと思います。2010年4月に出たのが iPad、 その時は初代とかなんか言わなかったですよね。で順当に2011にはバージョンアップして2代目の iPad、 そしてその次の年の2012年にはiPad の第3世代と第4世代がポンポンと出た覚えがあるんですよね。で第4世代が出た時に確か同時に iPad mini が出たんですね。で2013年には iPad Air ですね、これ初代って言っていいでしょうか、 Air が発売されて、その次の2014年には iPad Air 2で、ああすいません、2013年の iPad mini 2ですね、 mini 2、 14年に mini 3ですね。で15年になってでミニ4が出てですね、衝撃の iPad Pro が出たんですね。 12.9 インチと 9.7 インチです。で2017年に第5世代の iPad と iPad Pro の 10.5 インチっていうのが出たんですね。10で 12.9 インチの第2世代が出ました。だから iPad Pro の 9.7 インチの次の年には 10.5 インチになったということですね。そして2018年には第3世代の iPad Pro の12.9 インチと11インチ、それに第6世代の iPad、 そして2019年に、去年には 10.2 インチの iPad 第7世代ですね、それに Air の第3世代にミニの第5世代が出たという感じですね。ダイドは結局初代 iPad を買って、でその次の年の2011年のモデルはパスをして、で2012年の第3世代を買ったんですね確か。そしてその後ミニを買って、しばらく何にも買ってなかったんですけど、またエアーを買ったはずなんですね。エアー2やったと思うんですけどね。で iPad Pro の 9.7 インチで第6世代の iPad を買って、第3世代とか iPad Pro の11インチを買ったんですかね。で今手元にあるのはミニとプロの11インチですか。でプロの11インチでね、ほとんど何でもやるようにしてるんですけれども、そんな感じですね。10年間の間に変遷がいろいろありましたけれども、皆さんの使い方ってどうなんでしょうかね。考え方がいろいろあってですよ、 iPhone を持ち歩いてて iPhone から iPad いいなっていう風になった人はやっぱりミニがいいんでしょうけれども、私なんかは MacBook をいつも持ち歩いてたところから MacBook 重いな、どうにかならんのかなというんで、11インチの iPad Pro でも明るいなと思えるんですよね。でも iPhone をカバンに入れてた人が多分 iPad なら第7世代でも第6世代でもちょっとでかいなっていう感じがすると思いますんでね、そこがちょっと、まあ、問題と言ったらおかしいですけれども、使い勝手の問題はいろいろ出てくるんだろうと思いますよね。ただ今はねペンとかも使えますから、そこで絵を描いたりするという人にはとっても便利なツールになってるんだと思うんですよね。 iPad があればね、写真を見せたりするとき、例えば自分で確認したりするときなんかは本当にいいと思います。私も実際問題、今 AGM とかイベントをやっているときは自分のこのソニーのアルファで写真を撮ります。そしてそれを iPad Pro に転送してバッと見てですね、いらんもんと言いますか、あ、これあかんなというものはバババッと消して、それ以外のものをクラウドに上げて、そしてそこから SNS にシェアしたりするっていうのを実際やってますんで、そういう使い道としてはこの iPad っていうのは持ち運びも簡単だし、で永遠のテーマとしてですね、セルラーモデルなのか Wi-Fi モデルなのかっていうのがあるんですよ。私が初代を買った時、その時はもちろん Wi-Fi プラス 3G ですね、当時はモデルだったんですけど、 iPad mini だけですね、私セルラーモデル買わずに Wi-Fi モデルを買ったんです。逆にですね、それが、まあ、iPad mini ですからね、 mini の初代って2012年の発売のはずですから、もう8年間同じものをずっと使ってます。 Wi-Fi モデルなのでと言ったんですか、家でずっと使うのにちょうどよくって、そしてずっと使ってるんですね。それ以外のモデルはみんなセルラーがついてるモデルなので外に持って歩いてたんですけど、なんか使い勝手が気に食わなかったりして打ったりしてっていうのを繰り返してしまってますからね。だってプロの多分 10.2 インチでしたっけ、あれが多分2ヶ月ぐらいで打ってしまったんですね。あんまり使い勝手が良くないんでですね。でもそういう意味でね、この iPad っていうのは我々にとって衝撃だったし、未だにやっぱり使うのにはいいですよね。でも電車の中で iPad を広げてる人っていうのは少数派です。皆さんやっぱりスマホもしくは iPhone ですもんね。スマホもしくは iPhone っておかしいですかまあスマホですよね。なので iPad 出してる人はちょっと少ないなと思いますが、 iPad こそですね、電車の中でいろんなことを考えたりとかですね、見たりするのにはいいと思いますし、椅子に座ってやっていればですね、座席に座ってやっていれば全然誰も迷惑かけませんのでね。やっぱりあれでかいですから、立ってね満員電車なんかで出したりすると雑誌読んだりするのと同じぐらい邪魔になってしまいますから、そういうところからも椅子に座ってれば全然問題ないのでですね、私はそういう使い方をお勧めしますね。日本語入力のマゼックとかを使って私はパパパって書いたりしてますし、あとはメタ文字のノートとかですね、あんなのを使って手書きのファイルを残したりして、後でまあそのイメージですね、例えばこの番組のこういう風に記事取り上げようと思ったやつを見たりしたりするというのも大変便利に使っています。どうですか皆さん、iPad 欲しくなりませんか？私ね、いろいろまあ考えたんですけども、やっぱり iPad は現行の第7世代の無印 iPad っていうやつですね、これがやっぱりすごく得と言ったらおかしいですけれども、価格とこの性能を考えると34,800円からなんです。これは Wi-Fi モデルなんですけれども、でもさっきの話戻りますけど、セルラーモデルか Wi-Fi モデルにするかっていうのは、私の結論はもうセルラーモデルです。今 MVNO なんかで安いシムもあるじゃないですか。どうせ iPad は SMS さえ使えないということですんで、電話番号あっても無意味なんですよね。はい、無意味なんですよ。電話も使えないですし、であればMVNO のSIM で十分ですよ。だってデータ通信さえできればいいんでしょ。そしてデータ通信ができる、まあまあ3ギガぐらいあったらほぼ大丈夫ですよ、動画とか見まくらん限りは。で今はもうスターバックスであろうが何であろうがフリー Wi-Fi ありますから、そういうとこ行ったらフリーの Wi-Fi につないでちゃんと VPN とか接続すればですね、暗号化されてるんでデータ抜かれたりすることもね途中ないと思いますんでね。そうなってくると、今言いました iPad の第7世代 10.2 インチでセルラーモデルを選ぶというのが超おすすめの選び方だと思うんですね。セルラーモデルでも、まあ、そんなに高くないんですよね。実は32ギガだったら 49,800 円税別ですから、これに 10% の税ですよね。アップルケアを追加したら8400円ですんで、それでも6万円ぐらいになるんですけれども、このお値段でこれぐらいのものが使えるんだったら私は安いと思いますよね。以前私もでっかいストレージのを買ってたんですけど、今ちゃんと Wi-Fi がある環境であればほぼほぼクラウドにデータを上げますので、容量もそんな大きいのいらないなっていうのが正直なところです。そういうわけで iPad の発売から今年で10年、その発表からちょうど10年経ったというところです。 数多くあるアップル製品の中で魅力的な製品いろいろありますが、 iPad というのは本当にすごい魅力のある製品だと思います。皆さんもぜひ iPad を使ってですね、写真を見たりとかそういうのにとてもいいんでですね、そういうのに役立ててもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年1月29日13時40分にリツイートした記事です。楽天市場の出店者団体、送料無料化に猛反発、1700件の反対署名を公正取引委員会に提出。 IT メディアニュースからの記事です。楽天市場ですね、 EC サイトの有名なところですけれども、これの出店者によります任意団体楽天ユニオン、まあ労働組合みたいな感じでやってるんだと思うんですけれども、こちらが同サイトの送料無料化に反対する署名と措置要求書などを公正取引委員会に提出しました。代表者の方によりますと、独占禁止法にの対応するというふうに公取からですね言葉いただいたので、まあそれで、まあ、安心したようですね。これ楽天はですね、今年の3月18日から楽天市場で税込み3980円以上を注文した顧客に対して送料を一律0円にするというふうに今進めているんですね。この制度が始まりますと、楽天はまあお金を出さずに出店者が送料を全額負担するということで、まあこれね、半年以上前にも一回取り上げたことあるんですけれども、そういうふうになってます。で、今言いましたように、出店者がもし送料を全額負担したら、低価格の商品でやっててると送料と原価の合計が商品代金より高くなって損失が生まれたりしたら嫌ですから、もちろん値段上げるんでしょうね。そうすることによってまあ逆循環が起こるんじゃないかと思うんですが、楽天側は出店者の同意がないままにもうやるっていうふうに言ってるようなんですよね。ちょっとびっくりしますよね。で、この楽天ユニオンというか、まあね、出店者労働組合みたいなところが言うてるにはですね、送料無料もそうなんですけれども、今のところですね、楽天アフィリエイトの出店者負担額を 1% から 8% に引き上げたと。あとは出店者に楽天ペイの導入を強要したと。で、それを違反したところに対して高額の罰金を取ってるということが、それも問題ですというふうに言ってるんですよね。だからヤフーとかアマゾンジャパンに移籍するということをしたいみたいなんですけれども、まあ、なかなかですねそれができないというですね、まあ、言ったら巨大プラットフォーマーの強みで抜け出せないようにしてる。だからそのだんだんだんだん出店者に対して不利な条件に変えていくというのはやっぱおかしいんじゃないかというふうに言われてるようなんですよね。対してこの楽天の三木谷社長は、楽天市場の出店者向けの講演でですね、3980円以上やりますよというふうにやってます。楽天が言うにはですね、競合してるアマゾンはプライム会員の送料無料として売上伸ばしているということなんですけれども、まあ、どうなんでしょう、はあ、さらにはですね、楽天ユニオンで皆さんが手と手を取り合わせてですね、公取委員会とかとかマスコミに話してるのはもう時代錯誤だというふうに言ってるんですが、まあ、どっちもどっちだと私は思うんですよね。果たしてこの私、楽天という会社はですね、いろんなサービスやってますけれども、まあ、いいサービスもあると思いますよ。でもこの楽天市場というのは買い物しにくいんですよね。アマゾンとかに比べるとすごくサイトの作りが分かりにくくて、ものすごい買い物がしにくい。さらにはやっぱりちょっと認証とかも弱いっていうのがあって、私の知り合いでもアマゾンでなんかこう乗っ取られたというのは聞かないんですけれども、楽天では乗っ取られたというか勝手に買い物されたという人は聞きますんで、そういうセキュリティも弱いところがあるのかなっていう印象なんですね。まあまあまあ、それはええとして、何よりもやっぱりね、何度も言いますけど、サイトに行ったところで買い物がしにくいというのが致命的で、それだから私は売り上げ伸びていないと思うんですよ。だってどこで買ったって一緒じゃないですか。それで安ければいいと思いますけれども、それはまあなんて言ってんですかね、1円でも安いところを求める人もいれば、やっぱり買い物しやすいところで買い物するという人もいるということで、私は買い物しやすいところですると思って、だいたいアマゾンになってしまってるんですよね。 なのでこの楽天が送料無料にしたら、まあ、自分のところ売り上げが伸びるというのは一つの考えではあるんですけれども、それだけではないんじゃないかなと思うんですね。2020年2月1日8時29分にリツイートした記事です。 NFC ペイはいつ普及する、顔認証決済タッチレスゲートは2025年のキャッシュレスを展望する、 IT メディアニュースからの記事です。2025年といえば、まあ、大阪万博の年ですね。まあ、それ置いといたとして、2019年のキャッシュレス化の動きで大きかったのはやっぱりコード決済だと思うんですね。 QR コードとかそういうのなんですけれども、これからやっぱりですね、この先を見据えると NFC ペイと NFC で払う、 NFC というのは非接触 IC 決済で払うということが伸びていくんじゃないかというふうにこの記事では書いていますので、もう私もその通りだと思います。でここでいろいろ書かれていることをちょっと紹介していきます。日本では非接触 IC 決済といえばやっぱりソニーのフェリカを使った交通系電子マネーとかがやっぱ多いんですよね。ただし日本を除くほとんどの国ではEMV と呼ばれる IC チップ内蔵クレカを使った非接触決済サービスっていうのが主流だそうです。ユーロペイ、マスターカード、ビザの頭を取って EMV というらしいんですけれども、まあ、つまり NFC の決済、 NFC ペイだということです。対応したですね IC 付きクレカと Apple Pay があればですね、日本以外の国はほとんど過ごせるというふうに、日本ではねあんまり普及してないんですけれども、そういうところが大きいんでしょうね。タッチで決済と一定金額以下なら、まあ、サインもいらないというふうにやってるらしいんですけれども、このタッチするインフラさえ整えばこの NFC ペイも増えていくことは間違いないんだろうなと大道も思います。日本ではなんでどうなんかなと思いますけれども、ローソン、マクドナルド、スキヤ、イケアとかいうところは使います。イケアのね、私も無人レジっていうんですか、ああいうところに行ったことありますけれども、確かに NFC のタッチでできますよっていうのは出てくるんで、あ、これ使えればいいんだなと思いますね。今ですがカードが対応してなかったとしても、クレジットカードって何年かに1回更新がありますから、その更新のタイミングでビザとかでも多分 IC 対応で NFC ペイ対応になると、そうなってくるとお店側も対応してくるんだろうなと思うんですよね。非接触型決済っていうのはちょっとね、モロハの剣だと私は思ってるんですね。スキミングされたりするということも考えられますけれども、それだけではなく、それにプラスしてバイオメトリクス、いわゆる生体認証、顔認証とか指認証とかっていうのを組み合わせてやっていくようになるんだろうなと思ってるんですよね。今ね、大阪市の地下鉄、大阪メトロで顔認証の実証実験の開設があるっていうのをね、紹介したことあると思いますけれども、それなんかもその一つだと思うんですよね。やっぱりね、その何度も言いますけれども、非接触の認証というのは外部からのアクセスに弱いと言ったらおかしいんですけれども、そこで簡単に盗まれたりされる可能性はゼロではないなというふうに思ってるんですよね。それ以外にちょっと紹介したと思いますけれども、地下鉄、ニューヨークの地下鉄のゲートで近づいただけで料金を取られたという人も本当にいましたので、そういうところもあってちょっとそこが弱いなという印象があります。皆さんはどう思われるでしょうか。日本でこの NFC ペイが普及しないというのにはやっぱりね、一番大きなのはフェリカがすごく日本の社会に合ってる、諸外国とは違う事情があるということなんだと思うんですね。例えば決済するときにお店のレジでピッとやるのが2秒3秒かかっても誰も何とも思わないですよね。実際セブンイレブンの中に7個で使ってる人なんかも見とったら2、3秒やってても全然何も思わないですけれども、交通系 IC で発達してきた技術ですから、スイカなんかですよ、5秒例えばあそこでタッチしないと改札が通れないんであれば大混雑で、人がやった方が早くなってしまうし、切符がやった方が早いですもんね。そういう風なことを技術的にクリアしたイコカとかスイカとか交通系カードが先に普及してしまっているので、そっちの方が便利だということも大きいのかなと思うんですよね。まあ、でもこれからはそのクレジットカードがそれに対応していけば、イコカとかみたいにね、スイカとかみたいにわざわざそのカードを買うということをなしにして使えるということで便利になってくるでしょうし、 Apple Pay みたいにある製品を持ってないとダメということではないと思いますんでね、そうなってくると、まあ、この番組いつも言ってますように、交通系 IC カードでないと交通機関に乗れないということがなくなる、クレジットカードで改札を通って降りるときまたピッとやればバスも電車も乗れるという社会が実現してくるんだろうなと思うんですね。まあ、これはもう本当に便利、 かつ、ね、みんなにとってありがたい技術になると思います。日本でなかなか進まないこの NFC ペイのお話ですね。諸外国と日本とは違うということで全然問題ないと思いますが、そうなってくるとフェリカこの強みがですね薄れてくると思うんですね。さあその時にどんな風なペイ、どんな風な払い方、どんな風な交通機関の乗り方っていうのが流行ってくるのかっていうのをねちょっと楽しみにしたいなと思います。2020年2月1日8時13分にリツイートした記事です。 NEC にサイバー攻撃、防衛事業部門社内サーバーのファイル2万7000件に不正アクセス、インターネットウォッチからの記事です。 NEC 日本電機は1月の31日に同社の防衛事業部門で利用する社内サーバーの一部が第三者による不正アクセスを受けましたということを発表しました。これはですね、でも2020年の1月に発表されたということなんですが、実際には2017年の6月この辺から始まっていて、2018年の7月にそれに気づくことができて、そこまでで2万7445件のファンに対して不正アクセスが行われたことが分かったそうです。ちょっと記事から読んでみますね。2017年の6月セキュリティ会社の脅威レポートに記載された通信パターンの発生を確認したところ、社内の PC から不正通信が行われることを確認しましたと。感染 PC の確率と調査、不正通信先の探知者などを実施しました。で、2018年のこの7月に感染 PC と不正通信を行っていた外部サーバーとの暗号化通信を解読したところ、防衛事業部門が他部門との情報共有で利用する社内サーバーに保管された今言ったファイルにアクセスされていたということが分かったらしいんですよね。 NEC は攻撃の対応を体制整えたりとかしたらしいんですけれども、さあどうなんでしょうというところですよね。まあ、この不正アクセスの被害が確認されたのは防衛事業部門が他部門との情報を共有する用の社内サーバーだったということなんですよね。まあ、これらのサーバーにあるファイルにはですね、個人情報や機密情報、防衛機密に該当する情報はないというふうになってます。防衛省は被害確認のために NEC に職員を派遣してファイルを見たそうです。で、多くは海上自衛隊関連のファイルで潜水艦のセンサーの情報などがあったそうです。でどうやら中国系グループ由来の標的型攻撃を受けた疑いがあるとかね、まあぼかしますけど、中国の前では国家的なサイバー攻撃だったんだろうということですよね。経緯としてはですね、2014年に NEC の子会社の PC がマルウェアに感染したそうです。で、2016年の12月以降に不正アクセスを受けて侵入されていると。で、さっき言いました2017年6月に社内 PC より不正な通信を検知しましたと。で、翌年2018年7月に外部サーバーとの暗号通信の解読に成功して、複数のファイル、コンナスファイルにアクセスしていたのが分かったと。で、2012年1月30日に報道各社が NEC の不正アクセスを報道して、1月31日に不正アクセス被害を発表したということで、まあ、外部からの圧力があってということなんでしょうね。まあ、いろいろ考え方ありますけど、 NEC としてはこういうことがあったというのを隠したかったのかなという気もしますけれども、まあしゃあないですわね。社内では隠したということじゃないですよ。まあ、被害に遭うのは仕方ないんでしょうね。ただ最近なんかこういう話ね、ポロポロほぼ出てきてますよね。三菱電機もサイバー攻撃を受けてですね、第三者によって不正アクセスを受けて、いろんなものが、まあ、どうやら盗まれたんじゃないかということですよね。この時も中国のハッカー集団 TIC が関与した可能性があるということですよね。はい。まあ、三菱にしろ NEC にしろですね、防衛省関係のものっていうのはどんなものがあってどんな風な被害を受けたっていうのは発表しにくいでしょうし、まあ、板挟みの状態だったのかなっていう気がしますよね。盗まれたものの内容まではええとしても、やはりこういうことは、こんなことがあったというのをみんなで情報共有することによって次の被害を防ぐということも大事だと思いますんで、うん、ちょっと NEC ね、ちょっと対応まずったんじゃないかなっていう気がしてしょうがないですよね。三菱の方はすぐ発表してますけれども、どうなんでしょうか。サイバー攻撃、不正アクセスっていうんですか、こういうものはずっと狙われてるんでしょうね。こういう防衛産業のところと言われるところには、いろんな国の秘密があって、まあ、作ってるのはメーカーですからね。防衛省の装備品なんて防衛省自体が作ってるわけじゃないですよ。それを民間企業やから狙いやすい、民間企業が狙いやすいっていうのはおかしいですけど、民間企業に甘いとこあるんじゃないかと思って、ロシアとか中国からですね、実際に盗んでやろうと思ってやってくるでしょうね。この前もね、ロシアのねスパイじゃないかと言われてる人がソフトバンクから情報金をで買い取ったという話もあったんですね。こういうことは実は身近にあって、我々の知らないだけじゃないかという気がするニュースでした。 2020年1月31日5時45分にリツイートした記事です。コーチは G-SHOCK、 アシックスとカシオがランナー向けホーム改善サービス、 IT メディアニュースからの記事です。カシオ計算機、まあ、カシオですね、 G-SHOCK の技術を使ってアシックスと提携してウェアラブルデバイスを用いたランナー向けの新サービスを提供しますと。今年中には一般販売とサービスを開始するということなんですね。 G-SHOCK、 これカシオの売り上げの確か3割強ぐらいを占めてて、まあ、3分の1は G-SHOCK のカシオの売り上げはそうだというふうにね言われてるんですよ。それぐらいすごいもんです。 G-SHOCK ってやっぱりもう発売されて30年以上40年近く経つと思うんですが、本当におしゃれなものを出してますし、ずっと進化し続けてるってイメージですよね。私なんか印象に残ってるのは映画スピードでしたっけ、あれでその主人公の人がそのね G-SHOCK してたあれですよね。その G-SHOCK が今までね、カシオっていうのは外と提携するのが下手な会社っていうイメージだったんですけれども、今回は全く、まあ、全然違うことをやっているアシックスと提携していよいよサービスを開始するということになってるんで、技術はいろいろ持ってるところですからね、これは面白くなるんじゃないかとね、誰でもよく走ってますんで思いました。ちょっと記事から読んでいきます。カシオのセンシング技術とアシックスのスポーツ工学研究所の知見を合わせ、走りの可視化とカスタマイズされたコーチングを目指したサービスだそうです。ランナーは腰にセンシング用のモーショントラッカーを装着します。で、運動解析技術でフォームを分析します。このモーショントラッカーというのは GPS や球軸センサーを内蔵していて、ランニング中は全てのステップから距離、ペース、ピッチ、スライドなどを判定できるということなんですね。一般的なランニングの指標に加えてフォームに関するデータが20項目以上取れるということらしいです。モーションセンサーと腕にはめている G-SHOCK ですね、これでランニング解析結果も出るんですけれども、このデータを集めてコーチングや体作りのプログラムを開発中のスマートフォンアプリでそれを提案してくれるんですと。で、ランニング中でもね、今言ったリアルタイムで解析結果ですね、多分フォームが今崩れてますよ、前傾になってますよとかいうのが教えてくれるんじゃないかと思うんですけど、そういう通知を得られますので、リアルタイムにフォームを改善しながら走ることも可能なんだろうなと思いますね。まあ、興味ある方は2月の12日に東京ビッグサイトで開幕します第6回ウェララブルエキスに共同出展するということで、まあ、ブースにアシックスとカシオマーク入ったブースを出すというような感じでなってますね。これランナーにとってですね、まあ、私もランナーとか端くれですけれども、フォーム改善というのはやはり夢なんですよね。夢って言ったらおかしいけれども、楽に走るっていうことが大事で、楽に走るためには綺麗なフォームで走るということが大事ですから、誰かに、まあ、トラックとかで走ってアドバイスしてもらったりとか、ビデオに撮って自分でこういうふうに改善したりする、これがいよいよ、まあ、多分 AI 技術も使ってるんでしょうけれども、いろんなデータを集めたことによってこういうふうに走った方がいいっていうことがスマートフォンアプリで得られるっていうのは、これ大きいことだと思うんですね。今までね、やっぱこれができなくってどうしてもフォームが悪い、フォームが悪いと疲れる、疲れるのでスピードが出ない、スピードが出ないから長い距離も走れないっていう悪循環に陥ってたものが、これによって治る可能性はある。やはりね、私もね、ちょっとそんなに大してランニングを科学したことないんですけれども、やはりランニングでちゃんと地面を蹴って走るということが不得意な人もいるんですね。そうすると無駄な力がかかってしまって、本当は楽に走るところが楽に走れないんで、スピードは上がらないから本人も面白くないっていうのが実際発生してますから、この技術についてはすごく注目したいと思いますね。いや、カシオね、今ね大改革中っていう風によくネットのニュースでは見ましたけれども、カシオからこういうサービスが出てきたということは本当に新鮮に驚きなんですよね。今までやっぱりなんていうんですかね、モンロー主義じゃないですけど、社内だけで自分たちのことを完結したカシオですから、そこがアシックスと協業するというのは大きいと思いますよね。この G-SHOCK でランナー向けのフォーム改善サービス、カシオがランナー向けのフォーム改善サービスを出すというもの、これね、もう私としてはできればアップルウォッチにそのアプリを入れてですね、アップルウォッチつけながら走ってても見れるようにしてもらいたいなと思ってます。カシオですね、いろいろ頑張ってますんで、カシオさん、ぜひアップルウォッチでも使えるようにしてもらいたいなと思ってます。
ックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
初めて姫にお褒めの言葉をいただけた。あと大木さんにも、のぶきしばさんから1月31日15時55分にツイートいただきました。
はい、しばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ姫に褒められたってよ。
うん、たまには褒めれる子やで。
大木さんにも褒められたって。
よかったね。
よかったね。しばさんのインタビューやっぱり分かりやすかったということで、大木さんもね褒めてましたからね。
うん、
しばさんが東京でインタビュー取ったルーモスの三井さんだったんですけど、
うん、
大阪にも三井さん来てもらってですね。
ね、
大阪ではね、そのアップルウォッチとの連動とか、あとは手元のリモコンの連動も見せてくれたんですね。
へえ。
うん、なんかね、ブレーキをかけたら、
うん、
なんかそのブレーキの表示が出るとか、そういうのを紹介してもらってましたね。
へえ。
うん、でまあ持ち上げたけど、めちゃめちゃ軽かった、ヘルメットが。
あ、そうなんや。
うん、びっくりした。あのなんか LED の穴ついてるのが重いかなと思ったら、めっちゃ軽かった、うん、
見た目重そう。
そうそう、見た目重そうやったんですけどね。まあ、柴さんのご案内でいろいろと勉強になりました。
はい、
というわけで柴さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、この度は出演させていただきありがとうございました。とても貴重な経験になりました。楽しかったです。今後もよろしくお願いします。食洗機とても便利です。我が家は長年使っています。でも賃貸だとちょっとハードル上がりますよね。分岐水栓などの工事がいるので。ひまちゃんから2月1日14時47分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週はご出演もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、食洗機やっぱいいって。うん、でもまあね、1人とか2人用の小さいやつってあるんかな。
うん、そう、なんかファミリーでどっかって洗うイメージだよね。
ねえ、なんやったらシステムキッチンで、
うん、
なんかこう引き出しみたいなね、流し台の下にあるようなね、うんうんうん、姫とほらなんか建築家さんのモデルルームじゃないわ、あれなんていうの、内覧会みたいな見た時、なんかすげえかっこいいシステムキッチンの食器洗浄機あったよね。
もう全体的にかっこよかったよね、あのお家ね。
あれは高そうやな。
トイレもかっこよかったもんね。
もう食洗機はお湯でやるでしょ。
うん、
あれもやっぱいいのかね。
激落ちくんみたいな感じ。
激落ちくんってスポンジやろ。
な、ちょっと響きが良かったからくんまでつけてみただけ。
絶対関係ない。
あの高温で油汚れもスッて落ちるってことでしょ。
もうそうそうそうそう、うん、あの人間の手じゃさ、熱いお湯で洗われへんもんね。
ゴム手袋。
あー、ゴム手袋か。
昔ながらのちょっと分厚いやつ。
あー、あるね、あるある。
会社のお掃除をしてくれるおばちゃんがいてんねんけど、
うんうん、
その人がいつもトイレの手洗うとこを洗ってくれるとき、すごい高温で洗ってくれんねやんか、
う
ん、で元に戻せへんから、うん、いつもお掃除の後熱ってなんねん。だから多分ゴム手袋いけるんやと思う。
なるほどね。おばちゃんはゴム手袋して洗ってるから、うん、その熱さを感じへんけど、
うんうん、
その温度も手を洗おうと思ったらもうやばいわけやね。
やばいね。いつもやばいね。いつも分かってんねんけど、もうかれこれ半年ぐらい。
じゃあやっぱり食洗機必要っすね。
いや便利だよね。しかも高温やから、ちょっと水分すぐに飛ぶから、拭かないでもよかったりするやん、
う
ん、
あ、そうそう、食洗機ってあれなんでしょ、基本的にはバーって高温で洗った後乾燥もするんでしょ、うん、なんか超高温のなんかこうドライヤーみたいなんで炙るんでしょ。
そうなんや、もういいな、う
ん、だからなんかあの卵の汚れとかってさ、
うん、
高温で洗うのが不得意なんですね、卵は。固まるからタンパク質が、
うんうんうんうん、
でそれがなんかまた乾燥させるから、卵だけの汚れは、
うん、
ちょっと拭き取ってとか入れんとカピカピになるって聞いたことあるんで。
ちょっとざまあ見ろって思ってしまう。
まあ、じゃあひまちゃんに今度ね、山形で、
はい、
食洗機の具合を聞きましょう。
明日ですね。
ひまちゃん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。 続きまして、去年の年末の旅行で子供が急に発熱して急遽ホテルをキャンセルしました。ホテルは事情を考慮してくれてキャンセル料を免除してくれました。良識のあるホテルでありがたかったです。キャンセルの悪用は許せないです。イクラムさんから2月1日12時28分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはうちの番組で取り上げました、あの一休 .com で、
うん、
ポイントをなんかキャンセルしたんやけどつくっていうのを悪用した人が捕まったっていう話をしたんですけど、
あの親子の、あ、親子でしょ。
そうそうそう、親子です、うん、親子です、その話ですわ。
うん、
まあでもね、どうなんでしょうね。なんか天候とかの場合はキャンセル料取らない、うん、私もほら出張行くのに、
うん、
天候で行けなかったこととかあるじゃないですか。
そんな目にあったことない。
あ、もうもうそんなんで、
それ大道現象やろ。
大道現象じゃないんじゃない、出張やから、仕事やもん。
え、仕事とか関係あるの大道現象に。
いやでも去年の AGM 東京はさ、
うん、
決断するのが1日早かったために、
うん、
次の日からはキャンセル料は JR とかも取れへんかったんですよ、
うん、
1日前やったんですよ決断したんが。あかん、台風来るから行かれへんわと思って、
うん、
そのおかげでみんなキャンセル料取られましたからね。
あ、そうなんや。
そうなんですよ、
やっぱり大道現象すごいね。
大道現象恐るべしやで。
うん、怖いわ。
まあまあでもね、イクラムさんが言うようにやむを得ない事情っていうのは、
うん、
なんていうのかな、ホテル側は良心的なホテルだったらそういう風に処置してくれるっていうのはあるみたいですね。客商売ですから、そういうところは気を使ってくれてるのかなと思いますよね。
うん、
姫は何、そういうのない、経験、
キャンセル料、
うん、キャンセル料急遽キャンセルになったりとかっていうのは、
うん、ないかも。
まあでも私は大体急遽じゃないな、キャンセルになるんですよね、急遽か、うん、やっぱり。
なんか行けたら行くわやろ。
まあね、本人をやる気満々で、何、新幹線とか1ヶ月ぐらい前から宿は3ヶ月ぐらい前から取ってるけど行けなくなるんですね。
うん、それがあかんのんちゃう。
どういうこと、それがあかんっていうのは。
前もってするからあかんのんちゃう。
わかりました、直前に決める。
はい、
わかりました。
そしたらなんかトータルするとさ、うん、キャンセル料と直前に取ったちょっとだけ高い宿泊費とか飛行機代とかもチャラになるような気せえへん。
まあどうでしょう、チャラになるのかね。まあそれで行かれへんかったらもっと最悪やからね。
うん、だから直前に決めてよし行こうってなった方がちょっと気持ちも楽しいやん。行かれへんと思ってたけど行けるって。
昔はそういう風な感じでよく行ってたんですよね。ただなんかね、今はもうぜひ来てくださいとかって言われると先に申し込もうかなと思っちゃうのがダメなんか。
そ し,、
ね、
そして会自体が
なくなる、
延期とか。最悪やないか、
最悪やないか、ほんまに
踏んだり蹴ったりやな。
イクラムさんがおっしゃるようにキャンセルっていうのはできるだけしたくないもんですけれども、やむを得ない時にねこういう対応してもらうとありがたいですね。
はい、
はい、そういうわけでイクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
イクラムさんも山形でお会いしましょう。
お会いしましょう。続きまして、 AUGM 山形2020プレイベント、電気屋ウォーカーとタックポッドキャスト公開収録は事前登録は不要です。時間になりましたら AUGM 山形の受付近くにご集合ください。10時から11時タックポッドキャスト2020年のアップル、11時から12時電気屋ウォーカー2020年注目家電、コーヒーさんから2月1日16時20分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうこれはね先週も話しましたようにですね、コーヒーさんがつぶやいてくれました。
はい、
はい、
はいはい、
明日ですよ、明日、明日の10時からと11時から、まあまあ2時間ぶっ続けと思ってもらっていいんですが、公開収録やります。
はい
はい、それが終わったらまあ皆さん飯でも食って13時の会場に合わせて来てもらいたいですね。
はい、
はい、まあ、実は13時に会場するんですが、うん、25分間はその入ってね、いろいろとブースを見てもらったりする時間ですから、
うん、
そこまで焦ってくる必要はありませんので、は
い、山形のランチを楽しんでもらいたいよね。
そうね、山形のランチを楽しんでもらいたいですね。
2月8日は10時集合でお願いします。よろ
しくお願いします。
はい、
はい、コーヒーさんでは現場でお会いしましょう。コーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、AUGM 楽しそう。運営お疲れ様でした。 カレーに話題を戻す姫、紙とどもりに鬼突っ込み、プラスさんから1月31日9時9分にツイートいただきました。
はい、もう一丁いきましょう。
はい、正しく落ちてきたようでほっとしております。タックキャストではいきなり自分の名前を噛む、そこをすかさずどつっこみされる、やってもうたなーな瞬間でした。ヒトさんから1月31日8時36分にツイートいただきました。
はい、プラスさん、ヒトさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
AGM ですね、運営、
はい、
大阪終わりましたが、プラスさん今から山形ですよ、今から。
はい、はい、いよいよいよいよ、
はい、でヒトさんは、まあ、大阪でいきなりもうあれですからね、自分の名前噛んでましたからね。
もうねえ、どん何年その名前を語ってんねんっていう話もね。
あ、まあ、ヒトさんなんと山形来てくれますからね。
はい、
あの先週インタビューで言ったようにバスで。
まあ自分の名前噛む人は次インタビューせえへんけどな。
ひどいな。もうちょっとあのポッドキャスト仲間やったから優しくしてあげてよ。
大丈夫、大道さんの方がもっと噛むから。
わしはもうほぼ噛まないですよ。
ん、
ほぼ噛まない。
何あれを、じゃあなんて言うの。
今日噛んでないや
ん。うん、確かに飲んでないやろ。
今日飲んでないよ。じゃあね、体調がねちょっと悪いんで、これ山形行くまでに体調戻そうと思ってちょっと飲むのやめてます。
大道さん、季節の変わり目とか気温差に弱いよね。
急に気温が変わるとダメですね。
なんやろ、もう渾身出るからかな。
渾身出るの関係ないやろ。
なんか内側から冷えるんかなと思って。
いやね、私寒がりなんですよね。うん、それは言えてますわ。何がおもろいね。
ごめん、ちょっと妄想が止まらんくて。あの毛穴からこう冷えてくから。
何が体温か。毛根死んでるやったら毛穴が、毛穴の役目果たしてないから逃げへんのちゃん、体温。逆に
毛穴から毛が出るやん。
うん、
そこがガラ空きやからじゃ
ん。山形でね、みんなで集まれるのはめったにないし、 AGM 山形直前ですけど、楽しみでしゃあないですね。
はい、いや、ポッドキャスターさん大集合よね。
でもね、なんかちょっと寒くなりそうなんでね、そこはちょっと心配してるんですよね。
寒くなってなってほしかったよ。
雪降ったらやばいよ。
ニット帽忘れたあかんで。
ニット帽忘れないようにします。
飛行機の中に忘れたあかんで。
わかった、ポケット入れとくは忘れんように。
はい、はい、
かけたら忘れるから。
そうそうそうそう。
この山形空港からバスが出てるんですけど、うん、
はい、
あの地方空港らしくそんな便がないので、
うん、
バス便はそれぞれの飛行機に合わせてあるみたいなんですね。
へえ。
だからあんまり気にしなくていいかもしれない。荷物が出てくるのを待って、
うん、
バーッとみんな出てくるじゃないですか。ほんでその時に、うん、まあ、人がのんのを待って出発してくれるような感じかなと思ってますから。
へえ。
うん、ちょっと楽しみにしてます。
はい、
というわけでプラスさん、ヒトさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、この時期 AUGM が目白押しなので行きたいのですが、だいたいこの時期は年始から過密スケジュールで死にそうになっているので諦め気味。この時期に行ける皆さん、どうぞ楽しんできてください。そして運営に携わる皆さん、本当にお疲れ様です。ゆっくりもばっていってねさんから1月31日18時34分にツイートいただきました。
はい、ゆくまさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
温かい言葉ありがたいですね。
はい。
私もね、実はこの時期ね、死ぬほど忙しいんですよ。もう年度明けたらゴールデンウィーク休みまくったろうと思ってますから。
ゴールデンウィークまだ2月始まったばっかりやで、
はい、ですから2月3月頑張って年度明けて4月になったら4月末はゴールデンウィークじゃないですか。
おお。
なになに、
すっ飛ばしたな。
はい、そこまで行って頑張って休みますよ。
なんかね、3月の末にさ、うん、大阪名古屋間のスペシャルカーみたいなデビューするやろ。
末じゃなくて3月14日ね。
14日やったっけ。
うん、近鉄のアーバンライナーが新しくなるんですね、日の鳥ってい
う。あ、赤いやつでしょ。
そうそう、赤いやつ。赤いやつも見たで俺、何度か、あの車庫におんの。
へえ。
で、難波の駅、大阪難波ね、近鉄の、
うん、
まあ、阪神の大阪難波、どっちもええやけど、まあ、そこに座席が置いてあって、
へえ、
あの新しい JR でたグリーン車みたいなやつ、
うん、
あの座席体験があったから行ったよ俺。
へえ。
行ったというか、行ったというか駅にあったよ、ごめん、正確には。
いいな、
まあ、まあまあまた、うん、ってじゃあ名古屋のあれでも行きますか。
クラフトビールやね。
クラフトビールもやけどな、あれ好きなよな、あのエビカツ、いやろ、エビカツサンド、まあちょっとまあ考えましょう、
はい、
新しい機械特急に乗って名古屋に行こう
ちょっとゆくもばさんのコメントどこ行ったん
ごめんなさい、ゆくもばさん、そうですよ、本当にお体に気をつけてください
ゆくもばさんが忙しくて行かれへんって言ってるのに俺の方が忙しい的な発言するのちょっと嫌な感じだよね
ごめんなさい、私はその忙しいところを、はい、なんと上司と部下に仕事を押し付けていきます
なんかもうさらに輪をかけて嫌な感じになったけど大丈夫、
はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、その代わりにあのみんなが休みたいであろう10日、
うん、
間出勤しますよ、みんな休むてるけど
私は休むけど
やろ、みんな休むやろ、
うん、
それで許してもらうことにしました。
あ、まあまあまあまあまあ
まあ金曜日から休んでんねんけどね
だからくもばさんのコメントについ
て、はい、ゆくもさんお互いに
かぶせてこないで、
お互いに仕事頑張りましょう
かぶるな、私の言葉にもかぶるな
お互いに仕事頑張りましょう
はい
はい、というわけでゆくもばさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 iPhone 小町の配信、去年は1回だけ寂しいですね。みどりんさんから1月31日8時47分にツイートいただきました。
もう一度いきましょう。
はい、久々にじゅんさんのお声が聞けました。ありがとうございます。今週の肉姫、ひとさんが噛んだ後鬼ツッコミまで 0.5 秒早い、強烈、でも場が和む、芸の域に達しています。 PS 折り紙ペイ、買収の支払いはキャッシュレス決済なんでしょうね。ブラフォード2さんから1月31日6時49分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、 iPhone 小町ネタですね。
はい、
はい、なんかこの前 Facebook 見とったら、
うん、
うちの佐竹代表が梅田で一人で飲んでたみたいなんですけど、
うん、
居酒屋に行く途中でじゅんさんに会ったって言ってました。
えすごい偶然。
すごい偶然ですよね。私じゅんさんには偶然に会ったことないな。
うん、
魚井先生は何かの時偶然に会ったな。
いや、なんか私そんなに偶然に会うことないけど、
生息してるところがみんな違うもんね
でも好きのカテゴリーは多分微妙にみんな合ってるんだよね。
まあ確かにね、アップルストアに行ったら昔は絶対誰かに会うっていうのはよくありましたね。
はあ、
うん、今はでもアップルストアってほらもうあまりみんな来てないでしょ。通販とかで買ったりとかも多いし、うん、iPhone なんかね、アップルストアで並んで買うよりみんなその郵送で買うでしょ。
ちょっと iPhone 持ってないのでよく分かりません。
でも姫もだってピクセル3も郵送で買っとって。
ああ、そうね、
うん、まあそういう時代かなと思ってね。
だって実店舗ないもん、ピクセルは。
あ、 Google は大阪には実店舗がないねや。
え、東京にはあんの。
東京にもなんか、東京って何でもありそうやからあるんかなと思って
ちょっと Google に対して雑すぎひん。
いやいや、そういう意味じゃなくてさ、世界の街東京でしょ
って思ってるのは日本人だけだよね、多分ね。
え、そうなの。わしらの大阪が日本で一番やと思ってるから
さらに細かく細分化していくとさ、うん、俺が一番やろ。
いや、そんなことない、姫が一番よ。
おっと、そこ私でいいんだ
はい、アイフォン小町、ほんとね、また聞きたいですよね。
いや、なんか久しぶりにじゅんさんの声聞いたらやっぱ艶っぽくていいよね。
うん、じゃあ今度じゅんさんゲストに呼んでやりますか。
やった
ー、ね、タック小町
それなんか大丈夫な、なんかいろんなところ大丈夫
どういうこと、どういうこと、どういうことなんか山村さんに怒られるかな、
うん、
タック小町あかん、
じゅんさんが言うと思いきやお前が言うんかい的な感じで私言ってらっしゃいって言いたい
三部構成でやりますか。じゃあ三部構成で、いや、わしがニュース喋って、
うん、
姫とわしが喋って、
うん、
最後じゅんさん一人で喋ってもらうっていう
そこさ、コメント私とじゅんさんとかでよくない。
じゃあわしも出えへんわ、それやったら。
うん、
うん、で、わしが最後に行ってらっしゃいっていう
でも多分私とジョンさん2人でコメント読ませたら多分コメント1本分ぐらいで終わると思うね。1つのコメントでいつまでも誰も締めへんみたい
カレーに戻す人が出てこないのかな。
カレーに戻すっていうかカレーに締める人がいない。
なるほどね。俺、まあ、そういう技はちょっと必要やもんね。
はい、
そこで柴さん入れたい。
あ、そっか。そしたらもう柴さんが一人で喋ってしまうやん。
そうやな、
うん、それ多分誰が一番大変って編集する大道さんや
で。まあまあわしはもうはバッサリ切るんで。
柴さんおったのみたいな。
バッサリ切るんで、わしもバッサリ切らんとさ1時間に最近入れへんのよ。
だってさ 今の時点でもうすでに危ないなと思ってさっきから気にしてんの。でも、はい、今はコメントのコーナーだからね、大道の巻じゃないからね。
あ、なんかすいません、なんか、はい、なんかすいません。はい、わかりました。まあこれからもしっかりと編集技術を磨いていきます。
なんかおかしくない？折り紙ペイの話とかどこ行ったん？
あ、まあまあ折り紙ペイキャッシュレスですよ、うん、銀行間取引なんで。はい。
ほらやっぱり自分中心に回ってる。大道の世界やな。
まあそうね、まあいいんですよ。あのこの番組は姫がなんていうのかな、好きなことを言って、そしてわしがそれをまとめて。
違うやろ違うやろ、コメントをもらってようやく成り立つコーナーやろ。
まあそういうこと言うのたまにはな。
初心に戻ろうか、ちゃんとね。
そうね、コメントをいただいてコメントから広がるお話、まあ、これがこの番組の持ち味なんでね。
はい、
まあそれを皆さんに楽しんでもらえるように、これからもこのエンターテイメント性を持ったコメントのコーナーでいきたいと思います。
はい、なのでコメントいっぱいください。
はい、はい、もう俺が俺がっていうのはもうね、あの慎むようにしますんで。
多分もう来週忘れてるやろ。
来週は
山形楽しい、山形楽しいってなってるやろ。
は
い、
来週はね、なんと公開収録音源があるんですよ。
あ、本当だ。
それをね流したいと思ってますんで、皆さんお楽しみに。
はい、
はい、編集間に合わなかったり収録事故があった場合はお許しください。
うまいことやったな。
というわけでみのりんさん、ブラさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページへのコメント、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャスト、シャープ TACCAST などでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第81回もエンディングを迎えました。
はい。
80回ですって。
はい。
9の9倍やで。
はあ、ククだ。
はい。もうそれ以上の広がりはないんですけどね。
うん。うん、ちょっと心の中で一応突っ込んどいたけど、こっちにはもう出さんでいいかなと思った。
はい。今週はですね、日本でも猛威を振るっておりますエモテットの話をしたいと思うんですが、以前も取り上げたの覚えてるね。
あ、はい、
かなりこれひどいみたいね。エモテットっていうのは、まずは感染を誘導するメールが届いたとします。
うん、
でそれが受け取った人を被害者として話していきますね。
うん、
そうするとそのエモテットが被害者に感染すると、
うん、
その受信されたメールね、その人がもらってるメールやブラウザーのネットワークとか SMTP サーバーなんかの情報をエモテットのサーバーに送るんですよ。
うん、
でですね、次に感染したとは別のインフラにですね、
うん、
なりすましメールをばらまくんですよ。
うん、
すごいでしょ。で盗んだ今言った情報とか脆弱性を利用して内部拡散させるということなんですね。
うん、
でランサムウェアなんかで前だ金盗まれたりだとか、
うん、
あと今 SMTP サーバーの話をしたように、例えば私が仕事で姫に送るじゃないですか、 で私がその感染することによって、
うん、
姫に送った情報があるから、
うん、
以前姫に例えば見積もりのお願いっていうのを出したとするじゃないですか、
うん、
そのなんか返信みたいな感じで返ってくるわけですよ。
うん、
ほらまあ騙されやすいわねっていう話ですもんな、
うん、
はあ、だからそういうことでかなりの猛威を振るってるみたいですね。
うちに来てるのは請求書の件ですとか。
へえ、あ、返信の形ではないってことやね。
うん、そうそうそうそう、あたかも向こうから一からメールが来たみたいな。
うん、なんか今はだからそれをプラスして、それだったらなんかね見破られるみたいなんで、
うんうん、
返信の形で来るのが今あるらしいですよ。
すごいね、進化してるんだね。
そうなんですよ、だからどんどん進化してるらしいんですよ。
へ
え、恐ろしいでしょ。
うん、
うん、去年のその12月には、
うん、
今姫が言ったように、あの賞与の支払いとか、
うん、
2019年冬の業績によるなんか賞与の支払いとかっていう件名だったらしいですね。向こうが送ってきた。
もう確実これ開いてしまうわ。
そうですね。で今年の1月以降はそういう件名はもう確認されていないそうなんですよ。でさらにですね、
うん、
今年に入ってからはその攻撃内容の変化があって、
うん、
エモテットの感染を広げるために不正マクロを含む、
うんうん、
オフィス文書ファイルに、うん、まあ、誘導するような感じになってるらしいですよ。
うん、どういうこと？
あの添付ファイルでよくあるでしょ、
うん、
そうじゃなくて添付ファイルはないんですよ、
うん、
今までのそのあれってそのマルウェアとかってほとんど添付ファイルじゃないですか、
うん、
でもメールの本文内の URL から、
うんうん、
不正マクロがついているオフィス文書をダウンロードさせたり、
うん、
あとは PDF ファイルがついてるんだ、 PDF が大丈夫だと思ったらその URL からまたマクロがあるオフィスファイルを落とさせるっていうのもあるそうなんですよ。
へー、すごいね。
すごいでしょ。
聞きながらあっぱれだよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。まあだからその今言いましたように、
うん、
添付ファイルもしくは URL のリンクから受信者がその文書ファイルを開くことで感染と、うん、さらにその PC にエモテッドがインストールされると、
うん、
いろんな悪さをしていって取得した情報をサーバーに送ることによってそういう進化を遂げてるみたいなんですよね。困りますね。
いやこれ仕事でやられたらちょっとさ、
うん、
ほんと困っちゃうよね。
困っちゃうね。その今までもさ、その成りすましメールみたいな要件あって、例えば個人宛てやったら、
うんうん、
楽天とかさ、アマゾンから来た形のやつってもう今でも来るやろ、姫のところにもバンバン、
うん、
私のとこも要件来とるけど、まあ、Gmail 使ってると Gmail のフィルターがそういうのはほらもう変な URL がついとったら一発で迷惑メールに掘り込んでくれるやんか、
うん、
なのでそんな何受信をしたことがないんです。受信したことがないっておかしいね。受信トレイに入らない、
うんうんうんうん、
ゴミ箱にね、そのままあの迷惑メールの方に入るからええんやけど、
うん、
やっぱりそれを同じようになんていうのかな、自分のサーバーに来たやつを Gmail に転送するようにしてどうなるか見てみたいよね、
うんうん、
ほんだら自分のメールサーバーはどんどん受信するからそんなんも入ってくるやん、
うん、
Gmail と見たらね半分ぐらいスパムとかそんなんなんですよね。
へ
え。多分やけど長いこと使ってるんですよ私そのメールアドレスね、
うん、
でそれはいろんなところに登録とかにも使ってるじゃないですか、
うん、
だからどっかから漏れてるんやろね、
うん、
まあでも Gmail のおかげでまあそれは排除されてますけど、そういうのとはちょっとこの話はちょっと経路が違うわけじゃないですか。
うん、
姫のところにも来る、この会社のメールに、
会社にはいくつか来てるから注意してくださいねっていうメールが来るよ。
あ、でもそのうちはそのネットワークとかの管理してる部門がしっかりしてくれてるんで、そういうのはまあ削除してくれてるみたいですけど、
うん、
まあだからそういうのがあるとめんどくさいですね。
え、じゃあもう大道さんたちのところには届かないってこと？
届きませんね。
すごいね、
うん、
そんなことできるんや。
まだセキュリティベンダーとかも入ってますからね。
え、じゃあこのエモテットっていうのを見たことがないってこと？
ないっす。
へえ。
ないっす、おかげさまで。
すごいわ、そっちの方がすごいわ。
うん、でもまあ何でも言いますけど、そういうセキュリティ部門もあるし、セキュリティベンダーもあの、うん、常駐で入ってくれとるのもありますからね、
うんうん、でもうまいとこついてくるよね、賞与、まあ、とかさ、
うん、
なんか大企業やったらそんな今から賞与出すよとかっていう通達とか そうそうないじゃん。いや、うん、今年結構頑張ったから、出んのみたいな、開けてしまうよね。
なるほどね。
お金が絡むと結構人間の心理をついてるね。
うん、しかもそれでしょ、送信元のメールアドレスが自分の知ってるアドレスなわけでしょ。
うん、
そらまあ開けてしまいたくなるわね。
広がるわね。
まあだからそこまでねお金かけられないかもしれないんですけど、
うん、
これ電子証明書をつけて、
うん、
で相手の送った申請のものであるっていうね、正しいものであるということを、まあ、担保して送るっていうことも大事なのかなと思いますよね。
うん、そうね、うん、
そのだから証明書を入れたカードを差し込まないと、
うんうん、
メールが受信できないようにするとかね、そういうのもやれると思えばできるんですよ、お金かければ。
うん、
うん、
でもそれはさ、両あそっか、受け取る側がしていたらいいのか。
まあ、そういうことですね。公開書きの暗号とかそんなのを使えばできんことはできるんですよ。
うん、
ただまあそこまでねお金かけてシステム作ってめんどくさいことをする価値があるのかどうかって言うと難しいとこじゃないですか。
うん、
でもね一回感染するとねすごい被害大きいですしね。
うん、ねえ、
まあですので、まあいたちごっこという言い方もおかしいのかもしれないけど、まあ、その費用対効果の問題で難しいでしょうね。
でもちょっとずつ変わってきてるよね。ウェブページも証明書がないと安全ではありませんで、
うん、うん、そうそう、出るようになってきたしね、
なってきたから、うん、これもいつかそうなってくるんやと思うねんけど、うん、なんかいたちごっこよね。
うん、ウェブページの時にそのセキュリティベンダーなんかの仕組みで、
うんうん、
これは安全じゃありません、証明書が実してないですよっていうのを出して、
うん、
で本当に見ますかっていうようなこともできんことないらしいですよ。だから普通のブラウザーで家なんかで見たら、ただ単にほら安全ではありませんか出るだけやけど、うん、その要は一手間あるっていうんですか、いいの本当にっていうのが出てくる、うん、ああじゃあやめようかっていうふうにできるようにすることも可能みたいです。
うん、
でもまあそれもめんどくさいですからね。
そうよね、
まあ、結局私の言うのはその利便性を求めてですよ。結局メールでね、うん、今言ってくれた支払いの請求とかもやるわけじゃないですか。
うん、
その利便性を求めてるはずが余計面倒くさくてどうすんねんっていうね。それやったらもう一番安全な、なんやそのね、切って貼ってさ、
うん、
郵送で送った方が結局安上がりやないかみたいなね。
でも届いたか届いてないか問題とかさ、どこにいるかわからない問題とかさ、
うん、じゃあだからもうさ、まあ、昔みたいにさ、あのメール送ったら電話したらええよ。
ファックスの到着確認とか。
そうそうそうそう、メール送って電話かかってきてないメールはもう開かない。どう、
も
う
それさ、大道さん、自分に来たメール、うん、全部電話かかってきたら仕事にならんねん。
そうやな、そうやわ、
切れるやろ、
二段階認証。
もうなんか怒ってる姿が目に浮かぶもん。
そうやな、じち電話してくんなってやろ。
自分が通達出しときながら、なんで電話してきたんやって詰めそうやん。
でもそれ今ちょっとげっそりしたことはさ、あの宛先が30個も40個もあることあるやんか。
うん、
その時30箇所から40箇所に電話じゃなあかんと思うと大変やな。
ほんまやね、もう全部 CC でいいかなって思ってくるよね。トゥーにだけ電話したらいい。
トゥーに CC にできたからってさ、ウイルスに感染しないわけじゃないから、
う
ん、ダメなんじゃない。
そっか。
じゃあまあ、はい、有名なとこで何ガンダムって、あのアムロナミエ、アムロナミエじゃないわね、った。
アムロやろ。
アムロ、そうです。あれでしょ、第1話のちょっとだけ見たけど、なんか捨ててあるロボットみたいな感じのところに勝手に乗って勝手に操縦したんでしょ。
あ、そうなんや。
そうなんよ、あれ。
へ、1話知らんわ。
そうなんですよ、なので誰が乗っても操縦できるってダメでしょ。
うーん、
ね、とふと思いました。まあ、そういう認証も必要やなと思ってね、ちょっと話が広がりすぎましたね。
うん、ちょっとなんかいまいちピンとこうへんかったわ。
あ、まあだから簡単に言うと乗っ取られたっていうことですよ、要はそれも。
それでよかったんじゃないかな。
まあそういうわけで、何事もその使っている人が真に正しいものかというのの、まあ、確認は必要だなと思いますね。
はい、
はい、もしかして今日皆さん 姫はボイスチェンジャーで柴さんが喋ってるかもしれないですよ。
ゆくもばさんとこかもしれないしね
人工音か、それにしたら滑らかやな、うん、
お、
そういうわけでこのエモテットのお話ですね。皆さんもまだまだ猛威振るってますんでね、十分に気をつけてメールなんかと接してもらいたいなと思います。
はい
はい、それではタックポッドキャスト2第81回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第82回は来週2月の14日の金曜日に配信する予定です。
バレンタイン、
バレンタイン、ギリチョコちょうだい、
チョコいらんやろ、チョコいらんやろ、
ウイスキーとチョコ好きやね、
知ってんね、知ってんね、あの三角のあげるわ、
三角何、アポロ
ビタメール、
あれめっちゃうまいやな、
おいしいよね、おいしいよね、もう閉めてくれる
、はい、では皆さん来週も聞いてくださいね、
バイニャー。
あるじゃないですか、あのなんかロボットアニメとかで操縦とかしてるじゃないですか、
うん、
あれ誰が乗ってもそのロボット操縦できるんやったらあかんのちゃうかなと思うんですよね。
エヴァンゲリオンはできひんやん。
エヴァンゲリオンはロボットじゃないんでしょあれ。
はあ、そうなん、
なんかそのそういうのってなんかエヴァンゲリオンファンの人が聞くとなんかグズグズ言い出すんでもう、
はい、
取り上げたくないわ
ロボット問題出してきたのも一緒ちゃうかな。
すいませんでした。